移住企画上越にアイターンのコーナーです。今日は上越市の平成町にやってきました。移住促進諏訪の会古川雅美会長にお話を伺います。古川会長よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。
古川さんお住まいの集落は諏訪地区だそうですね。市内のどのあたりになりますでしょうか。
小学校区でいうと諏訪小学校区になります。
生まれや育ちも諏訪地区でしょうか。
はい、諏訪地区で生まれて育ちました。
諏訪地区と言いますと美しい田園風景が広がっていますね。
はい、諏訪地区はですねこの田園がまあ周り中田んぼなので、それが四季折々でもう色が変えて、それからあの冬になるとまたすごい白い景色の中であの妙高三山の山がですね素晴らしく見えます。それとまたあの諏訪地区は小さい地区なんですが、吉沢の検証会ってのあるんですが、偉人の検証を続けたりですね、それから上越市のいろんな催し物があると思うんですが、それにはもうどんどん参加して結構いい成績を上げたりしてるんですよ。
活発な地域なんですね。
はい、そういうことがですねあの地域小さいからこそまとまりがいいのかもしれませんけど、まとまってる地域だと思います。
移住促進諏訪の会を発足なさいましたよね。どうしてこれを立ち上げようと思われたんですか。
諏訪区はですね先ほどお話ししましたけども人口は少ない地域だということで、10年ほど前ですねあの地域教育会の中で自主審議事項ということで、諏訪の一番何がこれからの問題だろうねという中でですね、人口減が問題だろうということで、ずっと協議してまいりました。それがですね一昨年の8月にこの会を発足することになりまして、今始まって1年ちょっとなんですが、いろんなことを勉強したりですね今後どういうふうにつなげていったらいいのかということを今勉強している最中です。
メンバーの方はどんな方々ですか。
地域の有志の方が中心なんですが、中にはですね当然あの今現在の地域協議会の方もですね、個人の立場で参加していただいて、合わせての会ということでスタートしました。
何人くらいいらっしゃいますか。
まあ、全部で20人ちょっとですかね。
大勢ですね。
その辺がですね多いと見るか少ないか見るかっていうことなんですが、もっと広げていきたいと、そういうことでやっぱりそれで全部を皆さんを話をできるかっていうと足りないと思うんですね。だから地域の皆さんにもやっぱり同じ気持ちでこれからいていただきたいということで、少しでも広げたいということでそういう活動もしていきたいと思っています。
先ほど、今一生懸命勉強してらっしゃるっていうふうにおっしゃっていましたが、セミナーもやっていらっしゃいますよね。
今回初めてなんですけど、今年年度のですね一応計画したことがですね、研修に3カ所ほど行ってきまして、その行ってきたことをですね皆さんに分かっていただくということで、そういうことのためにセミナーを開いて、一人でも大きく場になるために諏訪として必要なことはこういうことなんだということを理解していくために開催しました。
どちらに行かれてどんなことが収穫でしたでしょうか。
新潟市のですね越前浜っていうところにまず最初に行ってきまして、この夕日とか浜ですごくよそから来たら綺麗な場所で、10年ほど前にですね人口がやっぱり減っちゃって、地域でまた何とかしようということで人口をまた増やすためのいろんなことをやられてくれたんですよ。我々の先進地っていうことで先進地視察ということで、それの苦労されたこととかですね実績を話し聞いてきたんですね。それを当地区でもやっぱり使えるとこって言いますか、勉強になるとこあるだろうということで勉強に行ってきました。それからですね、長野市の隣の須坂っていうところで、あそこは行政がちょっと主催でやってるんですが、2人の方がですね専門にそういう移住促進を進めたりいろんなことをやってる2人の方がいらっしゃいまして、その方の話を聞いてきたんですが、チラシとかですね広報してまして、そういう人が外部から来るといろんな世話をしてるんですね。住居の世話するし勤め先の世話したりいろんなことで、とにかく遠くから来られても地元のいろんなことをお手伝いすることによって移住を増やそうということで実績を上げてらっしゃいます。それからもう一つですね、長野県の上越からすぐそばの白野町っていうところに行きまして、そこは地元の皆さんと言いますかね、在郷っていうその地域の NPO 法人が古い建物を管理しながらそれを住んでもらったりお世話するということで一生懸命やってらっしゃいまして、そこもやっぱり当然実績を上げてらっしゃいます。ですのでそういうところの先進地を お邪魔しまして勉強してきたと。ただそれがすぐこの諏訪に当てはまるかっていった時には、まあちょっとできる場所とはできない場所あるんですが、そういうことを勉強してまいりました。
どこから手をつけようかという感じでしょうか。
それでね、私らも先ほどから10年ぐらい前からこういうことで勉強してきたという話しましたが、やっぱりここに住むには北はすぐ出ていっちゃうっていうようなことになっちゃうと困るので、やっぱり地元の中でその地域住民としてここでよそから来る人と地元に現在いる人との仲立ちをする。それでやっぱりお互い直接話できないこととかですね、そういう疑問に思っていることを説明してあげたり、また中に入って誤解を解いたり、いろんなことの仲立ちをするということがやっぱり本来これからやっていかなければならんことだろうなと思います。それで外部から来た人は勤め先も心配だろうということで、できればそういうところまでもできればいいねっていう話もしてますが、まだ具体的にはそんなに動いてないんですが、地域のこれから空いてるお家を借りることができるかどうかとか、それからホームページにそれを発信して、それを見た人が我々のところに来た時にそれを世話して、いろんなことを、うちを建てるとしたらうちを建てるにはこういうところへ行ってこうなんですよっていうことをお話したり、それからこの地域はこんなことをしてる、いろんな悪いことばっかりじゃなくていいことものすごくいっぱいありますので、そういうところをお話ししながら、将来住んだらこんな感じになるんだよというようなことをお話していきたいと思っています。
諏訪地区で立派なホームページをお持ちですよね。
あれはですね、地域でいろんなことをしていることを皆さんに見ていただく、これは実際やっていることを見ていただいているので、発信することによってそこにも今度地域の諏訪の移住促進の関係の情報もアップできるように今準備してますの で、
そ、 で、
ね、はい、その辺を見ていただいて、諏訪のいいところとか、諏訪行ったらこういう人たちがいるからちょっと声かけてみれば相談乗ってくれるかもしれないねっていうようなことを見ていただきたいと思ってます。
上越で、あとは諏訪湖の諏訪と同じ字なんですよね。諏訪でね、検索していただくと立派なホームページ出てくると思いますので、ぜひご覧いただきたいと思いますね。諏訪地区の皆さんのその受け入れのお気持ちっていうのはいかがですか。統一感ありますか。
いや、それはですね、やっぱりなかなか難しいんじゃないのというのが普通の方が思うんじゃないでしょうかね。どこへ行ってもすぐよその人が入ってくるったってそんなに簡単じゃないよとか、うちのものが出てってるのによその人のとこないよとか、そのようなやっぱりプラスじゃない考え方をする方も当然いらっしゃいますので、そういう方はやっぱりどこでもいらっしゃると思うんですよね。そういう方は当然いても当たり前だと思いますので、そういう方じゃなくて少しでも一歩前出た時に要するに我々の仲間になってくれる人が来てくれるんだよというようなことが、実際に今でもですね、やっぱり外部から入っていかれる方も少し見えられるんですよ。やっぱりそれはそこでお家があるからとかそういうこともあるんですが、やっぱり地域の見てことを見て入ってこられる方もいらっしゃるんだろうなと思っています。ここに住むっていうことはやっぱりお家があるっていうことと、それから土地がやっぱり気に入った大きさがあるっていうことと、ただお値段のこともあると思うんですけどね、それがやっぱりあったからだと思うんですが、それが引いては子どもたちが増えていって小学校の人数が増えたり、いろんなことをプラス的に考えていけることができればいいなと思ってます。
受け入れ側の方の受け入れ体制といいましょうか、歓迎の雰囲気とかそういうのってやっぱり大事でしょうね。
はい、それはそうだと思いますね。地元の方がですね、要するに来た人に対していろんなことを答えてあげたり親切にしてあげたり、そういうことのできる地域だと思うし、そういうことを本当にしっかりと見ていただきたいと思っています。そうすることが結局1人が増え、また2人増えという形で人口はあんまり変わっていかないんだよというような地域が一番いいのかなと思ってますので、特別増えることはまたなかなかできないと思いますので、なんか減らないような地域になっていったらいいのかなと。で、現在はですね、諏訪の移住の考えたのはですね、40年後に現在の人口の半分になるんですよ、推測から言った時。そうするともう500人ぐらい減っちゃうんですよ。そうするともう半分ぐらいだって600人だかな、600人ぐらいになっちゃうので、そうするともうそれを何もしないのと1年に1人だけでも入っていただくと減するのが半分ぐらいで済んじゃうんですよ。だからするとしないではそれだけ違うと、はい、それとまたするということは 引っ張ってくるわけじゃないので、要するに気持ちがあってそこに住んでもらうことができるってことは、そこに定着していただけるということになりますので、そういう中の仲立ちになれる地域で人たちがまた増えてもらえればいいのかなと思っています。
今後なんですが、何か具体的なアクションなどはご検討中でしょうか。
上越市の中で安塚区とか、先ほど話しましたあの長野の信濃町の大吾さんあたりはお試し移住というところができる施設があるんですね、はい、やっぱりこの地域でもそういう形が1週間でも1ヶ月でも、まあ、お試しで住んでいただけるようなあの施設を持てたらなと思っています。そういうことができることによって、そこを拠点にしてあのいろんな活動が発展的になっていけばいいのかなと思っています。それはなかなか難しいことだと思うんですが、今後の近い目標ですね。
それから諏訪地区といいますと吉沢賢吉王ですね。
はい、吉沢さんは諏訪区の諏訪というところなんですが、そこに生まれて、東京大学歩いて、まあ、その頃はもうあの車なんかないし電車もないので歩いて東京まで行かれて、今の東京大学ですが出られて外交官になられて、それで戦後まで、外交官として大使として勤められたんですが、私がちょうど小学校の頃4、5年、6年の頃、毎年帰っておられてですね、お話を聞いたんですよ。それで私どもはその頃は一クラス40人とか50人とかっていう大きいクラスだったんですが、まあ、6学年しかありませんので6組あって、行動で夏だと思うんですが、その頃おいでになってお話を聞いたんですが、その方をですね、昭和35年ぐらいに諏訪地区で検証会をその頃立ち上げたんです。記念館もできたり、その頃の高田市だったんですが、高田市の市長さんが来られていろんな催し物検証会っていうスタートをされたんですが、その後ずっと一生懸命されてきたんですが、これから今から20年ぐらい前に一旦検証会の会がですね休止状態になりまして、それでこの支援事業が始まって8年ほど前か頃からちょっとまたその支援事業で公園を整備させていただいたんですよ。その整備させていただいたので、そのまた検証会も新たに、まあ、再発足って言いますかね、それで今現在もまた元気に検証会をスタートさせていただきました。それで今も活動も年間いろいろな活動してるんですが、お茶会されたりしたりですね、講演会やったり、地域の皆さんに、我々と一緒になって勉強してもらったり、賢吉さんのですねいろんな やられたこととか家族のことのこととかいろんなことを勉強してですね検証してきてる途中です。
記念館がありますよね。
記念館はですね、昭和35年頃できた時にそれから何年かしてできたんですが、現在はまだ お茶室もあるんですよ。毎年そこでお茶の先生から来ていただいてお茶会をやったりですね、展示物も若干ですがありますので、それを見ていただいたりしてですね、来ていただければ目に触れていただけると思うんですよね。
諏訪にご興味をお持ちになった方、吉沢賢吉さんの記念館を見つつお尋ねいただけるといいですよね。今日お話をいただきましたのは移住促進諏訪の会古川正美会長でした。古川さん、お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に会いたいのコーナーでした。かからぬことは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力には甘えない、よそ者扱い2日まで。古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを